ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、予断の許せないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの約30分間お付き合いお願いいたします。では、今日の出演の方々をね、ご紹介いたします。今日初出演ですね。山西さんどうぞ。
はい。JA1FMN 山西と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ディレクターどうぞ。
はい。J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、そういうことでね、今日はね、この3人でね、お話を進めていきたいと思います。はい、山根さん、今日ちょっとね、初めてだと思いますので、簡単に自己紹介っていうのはできますか？
はい、山西と申します。よろしくお願いいたします。私の方は、まあ、最近、まあ、再開局じゃないですけれども、カムバックハムの一人として、やっております。今から約5、6年前ぐらいからですね、カムバックいたしまして、まあ、本格的に QRV を開始したというわけでありまして、主に HF 帯のデジタル通信をメインに QRV してます。最近流行りの APRS とか、まあ、VUHF はあまり出てないんでよくわからないんですが、まあ、DXQSO をメインにデジタル通信ですね、そちらの方をメインにしておるというわけでございます。
そうですね、実はね、JT65 とかね、JT9 でね、もうすでにね、私と山根さんにつながってるんですよね。
あ、了解です。
はい。うん、ちょっと20メーターなんでね、大阪に来ないとね、出れないんですけども、横浜はね、15メーターなんですけどね、2、3回ね、QS をさせていただいてるんですよ。うん。うん、このハムのラジオでもね、デジタル通信のことをね、いろいろと、取り上げましたけどね、それの、今、最先端行ってらっしゃる方でございます。はい。あとはね、山西さん、まあ、今日ね、実はね、山西さんにパローのね、お話をお聞きしたいんですけどもね、パローとかそういう海外の運用というのは、5年ぐらい前にカムバックされて、それから行かれ出したんですか？それとも、ずっと、まあ、昔と言いますか、まあ、開局、本来の開局ね、された時から行ってらっしゃったんで、そこら辺はいかがなんですか？
あ、これはですね、まあ、5、6年前ぐらいから、まあ、DX に目覚めたというわけじゃないんですけど、たまたま仕事が海外の方に行くことがございまして、まあ、それの便乗という形で無線を楽しんだということでございます。
あ、なるほどな。そういうことはあれですね、お仕事に無線機とアンテナを担いで行ったと、そういう感じですか？
はい、そうです。
なるほど。海外で出られる時はほとんど HF ですか？
そうですね、まあ、島国が多いものですから、まあ、VU です。当然ケースはできませんので、まあ、HF がメインとなっております。
なるほど、なるほど。今までね、どちらの方に行かれたんですか？
まあ、パラオ、サイパン、まあ、近隣諸国という形でございます。
なるほど、なるほど。いいですね。お仕事一緒って、まあ、あまり言ってはいけないかななんてことを言いましてね。うん、私はガムとサイパンは行ったんですけどもね、実はね、今度11月にパローに行くんですよ。まあ、そういうこともありましてね、山根さんにね、パローのね、いろんな無線事情とかね、それから向こうのアマチュア無線の免許を出て取ったらいいのとかね、そういうことをね、今日ね、お伺いしたいとね、そう思ってますんで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
はい、パローなんですけども、まあ、お聞きになっている方もね、ご存じだと思うんですけどね、まあ、アマチュア無線というよりもね、ダイビングとかね、ああいう、海にまつわるスポーツ、マリンスポーツがね、非常に盛んな、ところですよね。特に日本からもね、結構、ダイビングとかね、そういうの行ってらっしゃるみたいですよね。
そうですね、たくさん行ってると思います。
はい。で、まあ、その中で、まあ、今度私もパローに行く、レンタルシャックに私行くんですけどもね、そういえば山根さんってレンタルシャック派なんですか？それとも先ほど無線機担いでということは、ホテルとかで、アンテナを伸ばして、釣り竿アンテナプラス、無線機、そんな感じでやってる、QRV されてるんですか？
そうですね、私の方は、まあ、宿舎といいますか、仕事で行ってるもんですから、ホテルに泊まりたいんで ですけれど、そういう BF っていうか、プアな環境から QR をしております。
あ、なるほど。いや、ホテルじゃなくて、それも仕事場というか、そういう感じなんですか。
そうですね。まあ、宿舎といいますか、うさぎ小屋といいますか、そういうところからです。
あ、いやいや、そんなことはないと思いますけど、なるほど。いわゆるホテルじゃないということでね。了解です。まあ、パラオなんですけども、まず、まあ、パラオへ行ってアマチュア無線するためには、これってパラオの無線の免許って取らないといけないんですよね。
そうです。当然必要です。
そうですよね。これは、パラオの方の、まあ、そういう機関に、まあ、申請といいますかして、それで免許いただくという、そういう形になるんですか。
はい。まあ、パラの、まあ、電気通信局というようなところございますので、まあ、そこに直接申請するか、まあ、日本で、まあ、代行していただける方がいますので、まあ、そちらの方に頼むかという方法になるかと思います。
ああ、なるほど、なるほど。私、実は、今回は、まあ、最近ずっと、海外運用いたらね、遊びでしか行ったことないんで、ガムも、サイパンも、今回のパロもね、いわゆるレンタルシャックなんですよね。で、レンタルシャックの方でね、まあ、先ほど山谷さんおっしゃったように、免許のね、取得のね、代行してもらえますんでね、そちらの方でね、ちょっとお願いしようと思ってるんですよ。うん、パロのコールサインって言ったT8 ですけれども、普通割り当てのコールサインってどういう風なコールサインが売れるんですか？
じゃあ、これは T88α から T88ZZ ですね、ズールズール。これになります。通常コールサインです。
なるほど、なるほど。そういうことは、いわゆる 2x2 ですね。T8 の8の、ペケペケという感じですね。山根さんのお持ちになっているコールサインは何なんですか？
T88FK、フォックスキロになります。
あ、フォックスドットキロですか。なるほどね。はい、でも、あれですね、二文字コールばっかりだと、やっぱりだんだんと、枯渇してくるんで、やっぱりある程度したら3桁になるんでしょうかね。まあ、これあんまり、まあ、我々が心配することじゃないと思いますけれどもね。
ああ、なるほど。結構、うん、まあ、テンポラリーじゃないんですが、パラオのコールサインは1年間の免許でございますので、意外と、継続する方が少ないみたいでね、意外と、まあ、使い回しが結構あるみたいです。
あ、なるほど、なるほど。あ、パロの、まあ、お聞きしようと思ってたんですけどね、1年間の有効期間なんですね。ですから、それで、継続しなければ、まあ、それは、次の人が使えるという、そういうふうな、割り当ての内容になるわけですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。いや、私、実は、アメリカのコールサイン、W3JH で持ってるんですけども、まあ、できればね、T88 の JH というのをね、同じね、サフィックスで取りたいと思ってるんですけどね。まあ、これ、QRZ.com で見るとね、一応空いてるみたいなんで、まあ、それで、まあ、第一希望としてね、出したいと思ったんですよ。うん、なるほどね。だそういうこと、そういうことであれば、1年ごとにね、更新されるんであれば、ずっとその2桁コールでほとんどずっといけるかもしれないですね。
そうですね。
パロの方の、周波数といいますか、運用できる、そのライセンスのクラスですね。これって今どうなってるんですか？
あ、これはもう、ゼネラル級の一つしかなくてですね。はい。まあ、すべての、まあ、日本で言ったら4アマの免許でも、まあ、オールバウンド、フルパワーでできるという免許しかありません。
あ、なるほど、なるほど。ということは、4アマの方でも14メガも出れるし、パローの場合って最大出力というのは 1キロなんですか？ 1.5 キロなんですかね。
これは免許上には書かれてませんですね。
書かれてないわけですか。
はい。
だから、まあ、出せる、パワーは、まあ、勝手に出してくださいと、そんな感じですね。
まあ、1キロか 1.5 キロぐらいでしょうね、おそらく。
まあ、通常はそうでしょうね。大体、まあ、そのぐらいしか、もう、それ以上の機械となると、もう、かなり大掛かりになっちゃうんでね。
はい。
うん。なるほど、なるほど。そういうことか。そうすると、あれですね、もう、4の方も、パローへ行けば14メガ出れるわ。フルパワー出せるわ。なんつうか、アマチュア無線天国という、そんな感じですね。
そうですね。非常に楽しいと思います。
そうですね。パローから見た、日本とパローって結構つながりやすいんですか？実は日本とガムとかね、サイパンって結構つながりやすいですよね。
そうですね。
なるほど。そうすると、まあ割とパローで出ておれば、まあとにかく夏場とかであればもう、全然気にせずにできるわけですね。
もうほとんどできると思います。
なるほど。あとはガムからとかでも結構ヨーロッパとかアメリカとかたまに開けるとすごくパイルになったりするんですけども、パローで日本以外にできる、エリアと、それから時間帯っていうのはどんな感じですか？
はい。まあ、今回冒頭申し上げたように、アマチュア無線のためにこう行ったもんじゃないもんですから、
はいはいはい、
まあ、全ての時間帯全ての周波数は把握はしておらないんですけれども、まあ、7メガ21メガに関しましてはですね、まあ、アジア諸国、まあ、ヨーロッパ方面に関しては、まあ、問題なく QS できるだろうというレベルでございます。
なるほど、なるほど。やっぱり、ガムでも、例えば夜中とかヨーロッパとかまあ、要するに、まあ、ヨーロッパの、日中ですね。で、結構ガーンと開けて、すごくパイルになるということあるんですけども、やっぱりそういうところってあるんですかね。
ちょうど私が行った時はですね、ちょうどパラオの雨季だったんですね。まあ、日本では四季というのがあるんですが、向こうでは雨季か乾季しかないんですね。で、雨季だったもんですから、ノイズがものすごいノイズがありましてですね、熱帯性の強烈なノイズに24時間近くも悩まされましてですね、まあ、18メガの PSK を予定しておったんですけれども、まあ、残念でそれも実現できなかったと。で、唯一、まあ、ノイズが少ないのは21メガと7メガということでございましてですね、はい、で、7メガに関しましては、まあ、最初におっしゃったようにですね、まあ、日本の曲が非常によく入ってきてます。なんと固定曲よりですね、まあ、モービル曲というんですか、まあ、トラッカーといいますか、それがもうすごい勢いで入ってますね、24時間。で、夜になりますと、もう7メガは YB とか DU のラグ中天国になります。ですから、その隙間で、まあ、EU とか W あたりの DX を狙うと、非常にこう厳しい状態になるかと思います。
なるほど、なるほど。だから、まあ、時間帯によったら、まあ、日本とか、まあ、言ってみれば、オセアニアの、まあ、日本から見た南の方なんで、YB とか当然近いし、で、まあ、北の方は日本とか、アジア諸国あるし、だから、時間帯によったら、もういろんな場所から、電波が飛んでくるという、そんな感じなんですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。まあ、お仕事なんでね、まあ、お昼はね、ほとんど、QRV できないと思いますんでね、大体状況分かりました。だからあんまりガム、まあ、同じミクロネシアのね、一体の、ちょっと、どっちなのかな、YP 寄りになるんですかね、そういうところになるんで、まあ、大体同じような、感じの、開き方という、そんな感じですね。
そうですね。うん、
ちょっと話変わるんですけどもね、パラオまで行くにはどういうふうな飛行機で行くんですか。ガムでしたらね、直行便とか、サイパンだとガム系とかあるんですけども、パラオまでの飛行機というのはどんな、乗り継ぎとか、まあ、直行便とか、そこら辺は分かります。
はい、まあ、おっしゃるようにガム乗り継ぎ、まあ、あとは直行便がございます。まあ、他はまあ、韓国の深圳乗り継ぎですね。まあ、それがあるかと思います。
あ、なるほど、なるほどね。いや、私実は今度、私の場合、インチョン経由かな。今度11月に行くのはね、友達はね、ガム経由で行くんですけれども、私の場合ちょっと別の、もうお値段の関係もございましてね、インチョン経由の、アシアの航空やったかな。それで行きますんでね。だから、いろんなところ経由で、パローというのは行けるという、そんな感じなんですね。
そうですね。
あ、確か東京からはパローって直行便があったような、そういうふうな記憶ありますね。まあ、ちょっとまた調べてみますね。はい、
デルタでありますですね、週に2、3便ですか、ございます。
ああ、だから毎日は飛んでないんですよね。
ええー。
なるほど、なるほど。
夜の夕方出て深夜に着くんでしょうか。直行便があります。
なるほど、なるほど。だから飛行機はまあそういうふうな感じで行きますよと。だとあとあれですね、先ほどおっしゃいましたけども、パラオって結構雨季になると、ノイズがすごいということなんですけれども、
はい、
もう、だから、ハイバンドが使えないという感じなんですかね、28とか。
まあ、場所にもよると思います。ちょうど私が行ったのは、まあ、パラオで一番大きいバベルダオブ島という島があるんですが、
はい、
まあ、そこの一番南端のアイライ州という。
はい、
まあ、州があるんです。
はいはい。
まあ、そちらのジャングル
の、
はい、
空港の近くですね、アイライ州っていうのは。
そうですね。ちょうど空港の南側です。うん、
はい、
もうジャングル地帯なんですけれども、まあ、そちらの仕事があったもんですから。
結構私もちょっとパローって初めてなんですけども、結構ジャングルってあるんですか？
そうですね。まだまだ手つかずといいますか、まあ、ジャングルなり、まあ、当時の日本の戦場っていうんですかね。 まあ、跡が結構残っております。
ああなるほどね。あそうかそうか。ここ日本昔は日本領でもあったわけですかね。戦時中というか当時は。
そうですね、まあ、日本の統治下にあった地域でありますので。
そうですね、なるほど、なるほど、
はい。
まあ、ちょっと今、来週というお話ね、お聞きしたんですけども、パローというのは、私今度行くのはコロール島というところにあるレンタルシャック行くんですけれども、パローの空港から一つ、まあ、橋を渡った南の島で、ここが一番人口の多いところだそうなんですよね。
そうですね。コロール島は一番多いと思います。
ね、
ただ、コロール島はですね、コロール島、アラカベ山とマラカル島ですか。まあ、これはちょっと気をつけていただかなきゃいけないんですけれども、
はい、
まあ、QRV される方は関係はないと思うんですが、まあ、深夜の2時から朝の6時ぐらいまで外出禁止令が出てますので、
は
い、
そうなんですか。
徒歩や車でもですね、パトロール隊に見つかりますと、まあ、一晩ぐらい拘置されるみたいです。気をつけてください。
あら、大変ですね。大変ですね、それは。だから夜は、はい、とにかく外に出ないということですね。
そうですね。怖いです。
なるほど、なるほど。ちょっとパロの中身といいますか、まあ、地理といったらいいんですかね。コロールというのはもともと、首都だったそうなんですけど、今マル極州ですか、そこの方になんか首都が移ったそうなんですね。
そうですね、移ってます。
うん。もう、5年か10年、5年以上前だと思うんですけども、やはり、それでも、まだコロール島が中心で、マル極の首都を移ったところは、まだこれから開発という、そんな感じなんですかね。
そうですね、そういう感じです。
うん。今度行くコロール島なんですけれども、山根さんがね、行ってらっしゃったパロール国際空港の、近くのところから、車で30分ぐらい言ってましたかね、コロール島という島に行きまして、そこ のレンタルシャック。で、実はレンタルシャック言いました、もうサイパンと同じようにね、ホテルの中の一室を、レンタルシャックと兼用してるみたいでね、そこから QRV するんで、まあ、今回私の場合ね、リグとかね、何も持っていかずにね、済むんですけれどもね。山根さんはあれですか、やはり向こうで先ほどおっしゃってましたけども、デジタルが割と中心になって運用されてたんですか。
パラオではですね、まあ、やっぱりノイズが激しかったもんですから、
はい、
若干の PSK 運用はしたんですが、まあ、はい、まあ、7割、8割も SSB でしたね。
ああ、なるほどね。うん、
はい、で、非常にノイズが激しくてですね、先ほどの FT857 だ、おっしゃっていたんでしょうけども、はい、やっぱ DSP、IF、DSP の機械じゃないと、ちょっと取り切れないというか、ちょっと デジタル厳しいかもしれないですね、ノイズが出た場合は。
ああ、なるほどね。難しいという、そんな感じですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。あ、非常に、ためになりますね。今のように何も考えずにね、行くことばっかり考えてましたんでね。まあ、私、行くとき11月なんで、いわゆる雨季というのはやっぱり夏場が雨季なんですか？
そうですね。7月から10月ぐらいまでが、まあ、雨季と言われてます。
なるほど。11月になると、まあ、若干マシかもしれないですね。
そうですね。逆に夏は日本より涼しいですからね、もう30度ぐらいしかなりませんので、日本みたいに35度とかなりませんので、非常に快適だと思うんですけれども、ただ、赤道に近いもんですから、非常に湿度が高くてですね、だいたい 80% 以上あると思ってください。非常に蒸し暑いというか、上 T シャツ1枚か脱がないとちょっと厳しいかもしれません。
パロというのは、一年中だいたい気温って、まあ、熱帯に近い、まあ、熱帯ですよね。一年中だいたい30度前後の気温になるんですか？
そうですね。28度から30度ぐらい。35度かなることはまずないですね。
なるほどね。で、特に雨季とかになってくると、まあ、湿度も高いけども、まあ、大体通年、もう湿度は割と高いという、そういうふうな感じですね。
そうですね。非常に高いですので、まあ、服装には十分気をつけてください。
うん、なるほど、なるほど。そして冷房から外に出ると、私、メガネしてるんですけど、メガネがわーっと曇っちゃうというのは、よくありがちな感じですね。
はい、一緒に曇りますね。
あれ、困るんですよね、出た途端に曇って、もう周りがね、何も見えなくなりますんでね。あと、まあ、お仕事の中でね、行かれたと思うんですけども、いわゆる観光ポイントとか、まあ、マリンスポーツに関したらね、まあ、いろいろとあると思うんですけども、なんか見どころとかそういうのってあります？
はい、パラオの見どころはやはりビーチというよりやっぱダイビング目的がほとんどですので、
は
あ
は
あ、あと潜りといいますか、そちらがメインだったと思います。
なるほど、
まあ、その中で、まあ、ロックアイランドというところがあるんですね。ロックアイランド、
はい、
まあ、そこは必ずというか行かれた方がいいかもしれません。
あ、ロックアイランドですね、はい、そこには何があるんですか。あのやっぱりマリンスポーツとかそんな感じなんですか。
マリンスポーツというか潜って、まあ、お魚を見るという形になるんでしょうか。
なるほどなるほど。あのパロのね、あの、まあ、まあ11月なんですけども、もう早々とあの、まあ、とりあえず図書館行きましてね、パロのあの地図とかね、観光ガイド借りてきてるんですけどもね、ロックアイランドがここですね。ロックアイランド、ここが見どころと、そんな感じですね。
はい、
やっぱりあれですね、やっぱりいたらやっぱりちょっと海に潜ってお魚を見てという、そういうふうなところですね。
そうですね。でロックアイランドの近くにロングビーチっていうところあるんですね、
はい、
そこはぜひ行っていただきたいところの一つです、はい、
なるほどなるほど、ロングビーチですね、
はい、
なるほど。あ、この観光ガイドにも書いてますわ、ロックアイランド&天国ビーチホッピングということでね、はい、やっぱりあのこういう、ビーチがいいですね。
ただ日差しが非常に強いですから、
はあはあはあ、
男性でも日焼け止めをしないとですね、大変なことになります。10分ぐらいいても、えらい目に私会いました。
あ、そうですか。なるほどね。
はい、
あの私は、実は、沖縄へね、初めて行った時に、まあ、添乗員の方からね、T シャツを脱いだらあかんよと言われましたけど、まあ、日差しが非常に強くって、やけどするからということを言われたんですけども、やはりそんな、あんまり裸で歩かない方がいいですよね。
そうですね。帽子かぶって、サングラスして、長袖ですね。
あ、なるほど。あ、そうか。長袖が必要になってくるわけですね。
半袖は絶対ダメです。皮は完全に10分間いただく、はいはい、むけてしまいます。
ああ、それはいいことをお聞きしました。完璧に普通の T シャツを持っていくつもりで頭の中入ってましたんでね。あ、
それは絶対ダメですね。絶対長袖にしてください。
なるほど。要するに肌を露出してはいけないと、露出するともう即、日焼けしてしまうという形ですね。
そうですね。
なんかいろいろとロックアイランドで、観光みたいな船とかも出てるみたいですね。
そうですね。これはツアーじゃないとおそらく行けないと思います。
あ、そうかそうかそうか。なるほどね。だからですね、この、今お願いしてる、レンタルシャックの方でも、まあ、観光かどうかわからないんですけどもね、いわゆる、エージェンシーがあるんで、まあ、そういうところで一回聞いてみた方がいいかもしれないですね。
そうですね。
うん。なるほどね。だからあれか、あんまり個人で言っても、その場で、切符買って乗ると、そんな感じじゃないかもしれないですね。
そうですね。ツアーで来ますと、食事とか飲み物とかすべてついてますので、で逆に、はいはいはい、あっち行っても何も売ってませんのでね。で、船も個人でチャーターしても何にもないですから、
はい、
困ります。やっぱツアーでないといけないところです。
ああ、なるほどね。そっか。そうすると、まあ、勝手に、まあ、よくある、ありがちな話なんですけども、レンタカー借りて、くりくりと回って、勝手に行っても、まあ、観光はできても、食べるもの、飲むものがないと、そういうふうなことに陥るわけですね。
そうですね。それと、パラオ政府から、ロックアイランドには、許可証を購入していかないと、ダメです。
そうなんですか。
密入国じゃないですけれども、
はい。
許可証がないと、まあ、逮捕といいますか、されますので、
はい。はい、なるほど。やっぱり自然保護という、そこが一番大きな観点なんでしょうかね。
そうですね。どこに行くにしても、やっぱその許可証、ね、まあ、なんとか税というのを、はい、徴収されます。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。まあ、入場料兼、まあ、環境保全と、そういうような全部いろいろと向こうさんも考えていらっしゃるんですよね。なるほど。
そうですね。はい。
うん、なるほど。割といいことをお聞きしましたですね。これであれですね、ロックアイランド行って、まあ、4日間しかないんで、まあ、2日か3日はオペレートして、で、1日はちょっとね、海に潜りに行こうと言ってますんでね、その時はロックアイランドというのがね、これがおすすめということでね、
はい、
これで計画したいと思います。はい。パロというのは、結構島が集まったところなんですか。もう近島あれ、先ほどおっしゃった、島とかコロル島とか結構大きいんですけども、他、先ほどおっしゃったロング、ビーチですか、そういうところ、というのは細かい島が集まってるんでしょうかね。
そうですね。大体200ぐらいの島が集まって、パラオを構成されてるんですが、まあ、人間が住んでるのは10島にも満たないんじゃないんでしょうか。非常に少ないですね。
なるほど、なるほど。割と小さい島がたくさん集まって、そのうちの大きい島に、まあ、人間が生活していると、そんな感じなんですね。
そうですね。島のほとんどの形がですね、キノコみたいな形してるんですね。ですから、上陸しようと思っても、できないというか、そういう形状な島がほとんどです。
ああ、なるほど、なるほど。だから、まあ、行きたくても行けないという島がたくさんあるわけですよね。
そうですね。見た目、遠くから見ると島に見えるんですが、近くに行きますと、はい、キノコ状になってますので。
ああ、なるほど。
もう上陸はできないですね。
はい。だから下から、まあ、突き出してるというか、海から突き出してる、そういうふうな感じの、島が多いわけなんですね。
そうですね。
なるほど。あ、今、いろいろと、観光ガイド見てますとね、そんな写真多いですね、そういえばしたらね。
はい。
うん、言われなければ、まあ僕ら大体頭の中には島があれば、なんか砂浜があってという感じなんですけども、
そう
ではない。写真やっぱありますね。うん。なるほど、なるほど。あ、やっぱりまあ戦場の跡ということで、戦跡の島とかね、いろいろと昔の戦争時代の遺跡とか、遺跡と言ったらいいかな。まあ、まだ最近の話ですけど、そういうのはやっぱり結構あるみたいですね。
はい。
なんかゼロ戦もどっかに沈んでるようなこと書いてますね、これ。
ねえ、ゼロ戦とか、あと戦車ですね。意外と、
は
い
は
い、
ああ、なるほど。だ結構、まあ、小さい島とはいえ、結構見るところはそれなりにあるみたいな感じですね。
そうですね。
うん、なるほどね。吉原さんいかがですか？もう、はい、一緒に行きますね。
行きたいですよね、ぜひ、ね。行きたいですけど、やっぱりね、日程の都合もありますしね。
そうですね。
仕事の関係もあるんで、ちょっとなかなかこう難しいんですけど、いいですよね。南の島はね、開放的でみんな明るいんで、ぜひ行きたいですよね。
そうですね。
はい。
いや、実はこの前、ガムの方でね、CQWW の WPX コンテストでガム島行ったんですけども、今度はちょっとパローでね、運用しようという計画、一時出たんですけれども、当てにしてた今度私行くとこと違うとこなんですけども、なんか、アンテナの設備がちょっと今故障してるとかでね、今年はちょっと断念したんですよ。だから、来年ガムいかがですか？お誘いしてますけど、
はい、いやそれは山西さんにもぜひ、はい、
あ、そうかそうか、はい、まあね、私の場合ね、その前後うまいこと休み合わせてなんとか行けるようにしてますけど、なかなかね、仕事とね、こういう QRV しに行くというのは結構大変ですからね。まあ、お仕事で行きますとね、今度逆に、QRV してる時間が、だんだんというかな、当然お仕事で行ってるんで、なかなか QRV できないと。うん、なかなか、あれですね、帯に、
短
したすきり流し。はい、そんな感じですね。
そうですね。特に仕事で行きますと、単独で行かない場合が非常に多いので、
で、そうですね。
一緒に行った方が無線していないとですね、夜の時間とかが、なかなかこう一緒に食事したりすると、十分に取れないんですよね。
そうですね。確かにそうですね。
はい。全く一人で行ければあれですけど、一人で行くと今度仕事が大変なので、まあチームで行くことが多いので、
そうです
ね、そうなるとね、なかなかその夜の時間が十分に取れなくなるっていうのがあるんで、なかなかやっぱ難しいですよね、仕事で行くと。
そうですね。
はい。
うん、また、おいおい取り上げたいと思ってるんですけども、実は、小笠原もね、前ちょっと話して、はい、特集全然組めてないんですけれども、
ね、
小笠原ね、25時間ね、かかるんで、もうそれこそ、仕事を日程に合わさないと、仕事をね、小笠原に合わさないといけないんでね、あそこは大変ですね。でもまあ、いいところはいいところなんですけどね。
そうですね。はい。
また、今度、小笠原大好き人間引っ張っていきますんで。
はい、よろしくお願いします。
ぜひ特集しましょうという感じで、はい、山里さん、今年海外行かれるという予定とかそういうのは、まあ、今年来年ですね、ありますか？
はい、このやっぱパラオに、仕事で再登勤ですかね、行きます、は
い、
でその他には
いつ行かれるんですか？
今ちょっと遊びだったら決められるんですけど
仕事のあ、そうかそうか、お仕事が決めるわけですね。
雨季を超えた寒気に入った頃じゃなかろうかと思うんです。まあ、日にちは決まっていないんですが。
ああ、なるほど。
まあ、それと、あとミクロネシアですね。V6 の方にも予定しております。
あ、V6 の方にも予定して
はい。
なるほどね。で、その時はもう無線機に、釣り竿アンテナをもう持参と、そういう感じですね。
そうですね。はい。
まだね、その時期決まりましたらね、教えてください。で、Vlog の方もね、そういう意味ではちょっと、特集したいですね。またいろいろとお話をお聞きしたいですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
ハムのラジオ。
ではここでね、ちょっとハムのラジオからの、ね、お知らせです、
はい。
実はね、ハムのラジオも、来たる8月の24日25日東京でね、行われるハムフェアでね、出展することになったんですよね。
はい、そうですね、はい、出展させていただきます、
まあ、そうまあ、出店といってもね、はい、ちょっとブースを、ね、構えるまではいかないんで、
そうですね、
J-02 というブースで、はい、茨城ネットアマチュア無線クラブという、はい、ところをね、ちょっと曲がりいたしまして、
そうですね、隅っこを少しお借りしまして、
は
い、
そうなんですよね、
エコーリンクと愉快な仲間たちというふうな名前がついてます。
そうですね、はい、ね、そこでね、はい、吉原ディレクターが待ち構えております、は
い、私が座っておりますので、ぜひ皆さん来ていただいて、ね、パンフレットと DVD かなんか用意しますの で、
そ, うです、ね、それちょっといつも の、 はい、ステッカーね、お配りしますんでね、は
い、そうですね、
来てくださいね、
ぜひ来ていただいて、
ぜひお声掛けいただいたらね、ステッカーとかね、はい、差し上げますので、
そうですね、
はい、その時できたらね、先ほどのあれですけど、インタビュー、
そうですね、一言来ていただいた方のお名前とかね、コールサインとか感想とかいただけると本当にありがたいんで、よろしくお願いします、
そうするとね、また番組が一つできるという、
は
い、
そうなんです、それが目的なんですけど、はい、
私の方はね、はい、いつもよく、フェアがありましたらね、インタビューして回ってますけどもね、はい、いろんなメーカーさんとか、はい、各ブースを、ね、回ってね、いろんな、インタビューさせていただきたい
と思います、ね、そうですね、はい、目玉情報、トピックスをぜひよろしくお願いします、
はい、多分これをお聞きになってるリストラさんの方にもね、はい、ブースを運営される方いらっしゃると思いますので、
はい、
行きましたらね、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、ぜひ来いと言っていただければ伺いますので、よろしくお願いします、
はい、お便りでね、来いと言っていただきましたので、ね、
はい、
優先的に、ね、お伺いしますので、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、どうも、よ
ーハムのラジオ。
そんなことでね、今日はね、パラオのお話をお聞きしました。実は私もね、番組の中でもね、申し上げましたけども、11月にパラオ行く予定にしてるんですけども、今日のね、山根さんのお話でね、とにかく T シャツではダメだと、長袖の、長袖を着ていかないとダメだと、肌を露出してはいけないということをお聞きしましてね、これが一番ためになりましたですね。
あ、そうだね。はい。
はいはい。まあ、そんな感じで、ね、ハムのラジオ、皆さんのお便りをお待ちしております。今日のね、パローの、お話とか、特に海外の話でね、いろんなお便り、いただけましたらね、またね、ご紹介させていただきたいと思いますし、で、またね、皆さんにもね、山根さんもね、実はね、お便りいただいてね、ご出演いただく、お願いをしてね、今日出ていただきましたのでね、皆さんにもね、ご出演願いたいと思いますんでね、ぜひぜひお便りをお待ちしております。お便りの方はね、ハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、まあ、こういう、QRV のね、情報とかもね、含めてですね、また関係ないこととかね、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。いただいたお便りはね、番組内でご紹介していきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ハムのラジオのブログにはね、その他にお知らせの他に QRV 情報やトピックスなども掲載してますから、最近ね、皆さんのね QSL カードをねご紹介しているコーナーもありますのでね、皆さんのね QSL カードもねございましたらね、JPEG で結構なんでね、お届けいただけましたらね、載せていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。吉原さん、結構、はい、QSL カードいただきましたよね。
そうですね、 QSL カード少しずつ溜まってきて、アルバムがだんだん充実してきてますので ね、まず投稿のページから QSL カードを送りたいんだけどとメッセージいただければ、こちらから送り方をご連絡差し上げますので、よろしくお願いします。
そうですね、
はい、
よろしくお願いいたします、はい。ではね、今日はね、パローの、ね、話題でね始終しましてね、私もね非常にためになりましたんでね、これからもね、他の地域とか含めてね、お話ししていきたいと思います。 では今回はこの辺で失礼します。お相手は JR3QFB39 でした。そしてゲストにお招きしました山西さんです。どうぞ。
はい、 J1FM 山西です。ありがとうございました。
ディレクターどうぞ。
はい、J1WTO 吉原でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。73さよなら、
73さよなら、
はい、さよなら。